うん、やはりこの一言から始めたいと思います。パウロが幻の中で聞いた言葉、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだと。パウロがこの幻の中で、主は幻の中でですから、イエス様の言葉としてこの励ましの言葉をまあ聞いたわけですけれども、このパウロがこの言葉を聞いた場所は、ここに込み出しでついておりますけれども、コリントという町でした。このコリントって言ったら、聖書をこう私たちこの後めくっていくと、コリントの信徒への手紙っていうのが出てくる。まあそのコリントだっていうふうに理解していただいて良いわけですけども、少しコリントの話をこうしたいと思いますが、このパウロがこのコリントの町へ来る前のそのアテネという町は、非常にその教養のレベルの高い学祭都市として名の知れたところでありました。非常に理性を重んじる、学問を重んじる、知恵や教養を中心とした町での伝道をした。ただまあそこで、その伝道がうまくいったかといえばなかなかそうでもなくて、パウロがその死者の復活、まあイエス様が復活なさったんだということを話し始めると、まあそんな話は結構だ、もう聞きたくない、いやいずれまた聞くことにしようっていうふうに言って、まあパウロの話を手を断ったというかね、まあそんなことでなかなか思うようにそのパウロの、語るイエス様、あるいは伝える福音っていうのが届かなかったということがまああったわけです。まあしかしそれでも中にはそのディオニシオとか、あるいはダマリスという、こう、婦人なんかがね、何人かがそうやって、このパウロの言葉を受け入れて、いや、パウロの言葉というよりも、そこにイエス様が共に生きておられるということを受け入れて、まあ、信じた人もあった、ということでありました。で、そういう、まあ、非常に、まあ、ある意味合理的に考えるというか、理性的にものを考える世界では、なかなかに通じなかった。で、今度来た、このコリントという街はどうであったか。というとですね、これは、まあ、コリントの信徒への手紙をこう開くと、まあ、その辺詳しいんですけども、ある意味とても、どう言ったらいいんでしょうかね、道徳的には不道徳な町であった。風俗の乱れ、風紀の乱れ、風俗の乱れというふうに言ったらいいんでしょうかね。本当に混乱した町だった。旧約聖書に出てくる、まあ、ソドムとゴモラを彷彿させるような街だったなんてね、いう人もありますけど、まあ、そういう表現の仕方っていうのは、まあ、レッテル貼りになるのであまりよろしくないですけども、いずれにしても、まあ、その、この世の快楽や富や名声ということに非常に心惹かれた、そういうものが中心になっている街であったっていうふうに、まあ、言うのは、まあ、良いかと思います。そしてところがですね、まあそういうふうな中で、まあコリントの信徒への手紙をこれまあ開いているとまあわかるんですけども、まあそういうふうにこの世の中の風紀風俗がこう乱れている、本当に人々の人心が荒廃しているかのように見えるというのは一方ではそうなんですけども、もう一方ではですね、そのコリントの信徒への手紙読んでいるとわかるんですが、そういうふうな中で非常にこう信仰的には熱心な町だったって言われるんですね。コリントの信徒の手紙の中に、私はアポロに、私はパウロに、私はキリストにつくとかって言ってね、そんなことあんたたち言ってるけどそれは違うよってこうパウロがこうたしなめているところがありますけれども、あれどういうことかっていうと、私はこのグループで私の信仰に生きている、私はここでこの信仰に生きているっていうことが、実にその、まあ、コリントの中にこう、まあ、立ち上がった教会の中でそういう分派ができちゃったっていう話なんですけども、それ分派ができるぐらい、それ一方ではその内容はともかくですね、その信仰的な熱心であったということなんです。これもコリントの教会、あるいはコリントという町の一つの姿なんだと思うんです。一度信じたものには熱心になる。ただ熱心になるけれども、一つのイエス様を信じているというところになかなかならないというところに、このパウロのロークがあったようです。だからこのコリントの信徒への手紙の中で、一つの印象的なのはね、その体は、そのね、体にはいろいろな部分があるけれども、体って一つでしょ。 そういうふうにやって、教会もまた一つでしょ。いろいろな働きに担う人がいるけれども、主の体としては一つじゃないですかっていうことをパウロはコリントの信徒への手紙の中で言います。まあそれは他の手紙でもその例えっていうのはパウロ使いますけれども、でもやっぱりコリントの教会の中で使われるときにですね、やっぱりいかにその人々が一緒になれないか。自分の信仰、自分の信仰ということをそれぞれ熱心に語るんだけれども、でも一つの信仰、イエス様を一つになって信じるというところにおいては、賭けの多いものであった。そのことに、パウロが本当に胸を痛め、苦労しながらそのコリントの信徒への手紙を書いているっていうのが、こう、行間からにじみ出てくるということがわかる。まあだからこれは、この、まあ今日、今晩聞いているところでは、そのコリントの、今日、コリントという町へ、こう、パウロが、まあ、要は初めて訪れているということなんでしょうけれども、もうそういうふうな中で、この町の難しさっていうのはあった。多分そのアテネで受け入れられないのとは違った仕方で受け入れてくれるものもあるんだけれども、そこに一つの教会になかなかならないっていう、そういうロークがこうあったのではないかなと思うんです。ここでまあ今晩聞いたところの最後にね、パウロは1年6ヶ月の間ここに留まったっていうふうにあるんですけども、まあ私たちからすればね、1年6ヶ月で例えば一人の牧師が教会に来て1年6ヶ月で廃されましたって言ったら、これは相当短いですよ。まあ短いというか、もうきっとなんか問題かしくじりかあってね、それではもう移らざるを得なかったんだっていう話になりますけれども、でもこれパウロの話。パウロのこの伝道の旅路の中で言えば、この1年6ヶ月一ところに留まったっていうのは相当長い。だからある意味相当丁寧に関わったっていうことがわかる。そして、なぜそこまで丁寧に関わったかということを一つ見るのは、さっき聞いた、その、イエス様の言葉、その幻の中で聞いた言葉が、このパウロをその町で励ましたということがあると思います。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民が大勢いるからだ。という、この町には私の民が大勢いるからだっていうイエス様の民がここにあるんだ。だから心して腰を据えてここに留まらなければっていう思いもかき立てられたということをこう思うんですけれども。でも、このね、私があなたと共にいるということに僕は思いを馳せるのですけれども、そのイエス様が私たちと共にいるっていうのは、これは私たちの信仰にとって大事な言葉ですよね。それこそこれはマタイによる福音書ではね、インマヌエルってね、神が私たちと共にあるっていうふうに、もうその言われるし、マタイによる福音書の最後の言葉は、私は世の終わりまであなた方と共にいるっていう言葉を持って、マタイによる福音書は最後締められている。まあこれは今マタイの話ですけども、でもそれはマタイだけでなくて、私たちのその信仰の大事なところでイエス様が共にあるということを、私たちはこれを自分たちの信仰のうちの大事なところを、その信仰の中心に据えているものだと思います。でもそれは、例えばこう私たちの心のうちにイエス様が一緒にいますっていうことだけじゃないんですね。聖書を通して私たちがイエス様が共にあるということを聞くというときに、それは一方で非常にこう具体的な形を持って私たちに示されていることがあるということを思うんです。今日の、まあ、この、コリントの、あ、コリントじゃない、この使徒言行録の18章でね、このコリントの街で過ごしているこのパウロの姿を、こうずっとこう、最初のところから辿っているんですけども、その1節から11節までのところですけどね、ここに記されたことって、僕はこれ時系列に、つまり順番にこういうことが起きましたっていうことでは必ずしもないんだと思うんです。つまりこの1年6ヶ月の間、このパウロがこのコリントの町に過ごした時に、こんなこともあった、あんなこともあったっていう風な具合で、こういう風にこう書かれているっていう風に僕は聞いてもいいかなと思うんです。だからここで その、まあ、相変わらずという言い方していいでしょうか。やっぱりこの町のユダヤ人にも受け入れられないということもある一方で、一方でその街道の隣のうちの、こうね、引っ越してそこに住んだとかね。あるいはその街道の街道長が一家を挙げて信じるようになったとかって、こう、いろいろなことがここに、こうあるんですけれども、そうしていろんなことがこの順序で、こういう順序で起こったというよりは、むしろこのコリントの町に過ごしている間に、こんなこともあった、あんなこともありました、そういうこともありましたっていうことを受け止めてよいかなって、僕はここ、聞いていて思わされたんですけども。でね、その中で、その、さっきも、こう言ったように、このコリントの町の難しさっていうのを、こう、目の当たりにしたっていうのも、実際のことだと思います。ここで、その、まあ、その中の一つはね、やっぱり、例によってユダヤ人に、こう、攻撃されているというか、ユダヤ人にの無理解の中にある。迫害されている。ここでね、その、口汚なく、反抗して口汚く、罵ったなんていうね、ことが出てくるわけですけども、まあ、そういうふうな中で、まあ、パウロは、もう、あなたたちの血は、あなたたちの頭に降りかかれなんていうね、大変な言葉をこう言っているわけですけれども、まあ、しかしそういうふうな中で、まあ、パウロの言葉として聞けば、私には責任がない。今後、私は異邦人の方へ行く。これなんか、いわゆる縁切り語っていうかね、もう関係ないよ、あんたたちとなんか関係ないっていうふうに言ってるかのように思うんですけれども、まあ、しかしこういう中にも、パウロがね、私には責任がない。じゃあその責任を負うのであれっていうふうに言ったときに、ここに神様のお姿を見ているとも言えるし、またイエス様のことを思い描いている。自分ではどうにもならないけれども、あとは神様に託した、あるいはイエス様に託したっていうことも、僕はこのパウロのね、歩みの中に受け止めてよいかなということを思います。まあそんなこともありつつ、まあしかし、やっぱりこうしたことを受け入れられないということの中で、この非常にロークを負っている。あるいはさっきも言いました、そのコリントの状況ね。非常にこの世の中的には道徳的に風紀風俗を乱れているということがあるし、あるいは一方で、そうかと思えば、なんかその、信じる者たちの中にね、お互いにこう分裂が簡単に起こってしまう、自分をこう譲れないというような、そういうふうなその町の状況、あるいはその、育ち始めた教会の状況をこう目の前にして、非常にこのパウロがこう胸を痛めている。そんな姿を、このコリントの町にあるパウロの経験として思っても受け止めてもいいかなと思うんです。で、そういう風な中に、そのさっきのね、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、という励ましの言葉が、イエス様を通して与えられた、その幻の中でですけれども、その与えられた。そして、それはね、ただそのパウロの心の内に、胸の内に、あるいはその、私たちで言えば、まあ、信仰の内になんて言い方もするでしょうかね。そういうことをイエス様の言葉として聞いたということだけじゃないということをね、ここで受け止めていいかなと思うんです。その、だけじゃないっていうのは何かっていうと、この、どういう中でこの恐れるな、語り続けよう、黙っているなという言葉を聞いたのか。それは、本当にその、誰もいない中で語り続けようなんていうことではないはずです。その、まあ、前後しますけれども、その前のところでね、神を崇める父をユストという人の家に移ったとか、それから街道長のクリスポは一家を挙げて信じるようになったとか、あるいはコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ、洗礼を受けたとかね、信じるものが、やっぱり与えられたんですよ。だから、パウロは、実際にはその今言いましたように、様々なロークを追っているんだけれども、追っている中に、でも信じるものが与えられるんですよ。で、そういうのを目の前にしたときに、やっぱりこの恐れるな、語り続けよっていう言葉が、あ、聞こえてくるって、思うんですね。これは自分のこととして、ね、言っていいかどうか分かんないんですけど、それこそ僕は牧師ですからね、まさにそんな思いを与えられるということがあるんですけども、それこそこう皆さんと礼拝を捧げるということの中で、 やはりこの受洗者が与えられるとかね、あるいは洗礼を受けたいんですっていう、まあその申し出があっただけでももう本当に心躍るというかね、ああやっててよかったっていうことを思わされるというか、いやそうじゃない、やって自分がやっててよかったというよりもまだやれって言われてるように思えてしょうがないってね、まあいろいろそりゃ誰だっていろいろあってまあいろいろ悩んだりね、しんどいなと思うことは、どんな仕事だってあるでしょう。牧師だってそういうことはある。ただ聖書の話を喜んで聞いている、語っているということだけじゃないということだってまあ あったりするわけですけれどもね。そんな風な中で、まあ礼拝を捧げながら、その自らって変な言い方ですけど、この御言葉を語る側でこう励まされ、まあ皆さんと一緒に礼拝を捧げる中で励まされるということの中で僕も生かされていますけれども、そういう風な中でやっぱりね、こう洗礼を受ける人が与えられるとかね、いやもう洗礼を受けるって言ってくれなくてもいいんです、もう求道者が来たとかね、もうその顔が見えただけで、おこれまだやんなきゃいけないなってこう一人でこう盛り上がってるなってことよくあるんですけども、そういうことってあるんですよ。まあそんなんで僕はここそういうふうに今聞いているっていうことでもあるのかもしれませんけども、本当にだからそういうこのね、求道者が与えられたとか、あるいはそういう求道者だけじゃない、そういう中から洗礼を受けたいんですなんていうふうなことを言ってくれる人が与えられた時にね、まさにこのね、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、そんな風に本当にまだ言われているというか、また言われちゃったというかね、その心地がするということをここにこう合わせて思うんですよね。だからそのさっきから言ってるのは、これただ幻の中でっていうんじゃないんです。このパウロもその目の前にこのコリントの多くの人たちがパウロの言葉を聞いている、そして信じて受け入れている。いや、それだけじゃなくて、洗礼を受けているということを前にしたときに、その一つ一つがまさにこの幻で語られたメッセージだったと思うんですよね。だから実に神様がなさること、まあ、あるいはイエス様がなさることですけれども、その私たちはその聖書の言葉によって生きるというふうに言いますし、言葉を信じる御言葉によって私たちは信仰を与えられるっていうんですけれども、でもこの私たちが与えられる言葉っていうのは、さっき出てきたそのアテネの町の人たちのようにですね、頭の中で理解して、頭の中でこう受け入れて、信じて考える、いうような類のものじゃないんですよ。これは、実にこのイエス様ご自身のこともそうですけども、その御言葉の受肉なんていうふうに言うわけです。まあこれはヨハネによる福音書のね、最初のところですけども、神様の言葉が実に肉体を取られた。で、これは、別にヨハネによる福音書だけじゃないんです。最初からそうなんです。聖書の一番最初の天地創造の物語って何かっていうと、その光あれって神様がおっしゃるところから始まりますけれども、その後に一つ一つ神様がお作りになったものは全部見えるものでした。そして最後私たち人間が作られる。だから、なんかそこで、その見えないものをいきなり信じなさいっていうところから聖書始まらないんです。神様は、ご自分がおられることを、もう何よりもはっきりと見える形で光あれっておっしゃるところから始まり、そして、こう、まあ水と水とを分け、陸を作り、そこに、植物を作り、動物を作り、空の星々を作り、そしてついには私たち人間を作られた。順序ちょっと違うかもしれませんけど、まあ、そうやってこの見えるもの全て作られたっていう、この見えることの中にその神様の思いがあるでしょっていうことを神様はひたすらに表してくださってる。だから私たちは一方でね、なんか聖書ってこう見えない、私たちの信仰っていうのは見えないものを信じなさいって言ってるかのように思う。いや実際そういうふうにも語られてるし、イエス様だって見ないで信じるものは幸いであるなんていうふうにね、疑い深いトマスにそういうふうに言ったんですけども、あの時だってイエス様はご自分が復活されたそのお姿でトマスに現れ、トマスにその傷を示しながらですよ、そこで見ないで信じるものは幸いであるって言ってるんですから、まあどっちが先いいのかっていうことかもしれませんけど、だから見ないで信じようと言いながら一生懸命見せてくださってるのがこの神様の出来事だし、聖書の出来事だということを僕は受け止めるんですよね。だから私たちのこの信仰っていうのは実にこの体を持って理解するんだって。 僕はいつもそう思っています。だから本当に頭の賢い人しかわからないっていうような信仰じゃない、そういうふうな理解じゃなくて、実に私たちのこの生活の中で、体を持つ中でこの理解することができるっていうか、ああ私は神様に愛されているんだ、私はイエス様の十字架の血潮によって救われたんだっていうことを、そういうね、事柄、あるいは教会の、こういうのは、まあ、教えの言葉、教理の言葉として理解している、そこに信仰があるというよりは、それは実際に私たちの生活の中で、体を持つ、受肉する、あるいは目に見える形になるんだということです。だから、パウロが、この、恐れるな、語り続けよ、黙っているなっていうことを、このコリントで聞いたっていうのは、本当に彼の一方で、そのしんどさがあった。ね。もろもろの辛さがあったけれども、でもその中で、目に見える形で、そのコリントの人々が、耳を傾けてくれる人がある。信じてくれる人がある。そして洗礼を受けたいって言って洗礼を受けるものがある。つまりこれ洗礼を受けたっていうことは、そこに教会が形作られたということですよ。実に主の教会がそこに立ち上がってくるっていうことを見たんだっていうことです。で、そういうことだけ言うと、いかにも教会っぽいなっていうことを思うかもしれませんけどね。今日、その、最初の方に出てくる、この二人の人、夫妻の名前が出てきますね。アキラとプリスキラっていう人たち。この夫妻の名がいいなって僕は思うんです。いや、この、アキラとプリスキラっていうこの夫婦は、まあ、この後、非常にこのパウロと親しい交わりに入る人です。いや、まあ、もうこの時すでにね、もう一緒に生活してた、一緒に仕事していたか、そんなことまでね、やっぱ一緒に生活したんですね。彼らの家に住み込んでってありますからね。非常にこれ、ここではね、この、アキラとプリスキラってどういう人たちだったかっていうと、もともとローマに住んでいた。でもそのローマでユダヤ人に対する迫害があったって言います。それで、まあその逃れてきて、このコリントの町へ逃れてきたっていうふうに、まあそういうふうな事情があったわけですけども、その逃れてきたこのアキラとプリスキラを、そのパオロが、まあここで訪ねたっていうことがこうあったんだっていうんですね。で、その訪ねて以来、そこで、ちょうどね、まあその職業が一緒だったって、まあ、パウロがテント職人だったってここで初めて出てくるんですけども、まあ、パウロってのは、まあ、その自分の仕事を持っていた。なんかこうやってね、伝道者としてのパウロをばかりこう思い描いてると、パウロがそんな手に職つけていたなんてね、こう知らないんですけども、知らなかったんですけども、でもまあそうですよね、パウロイエス様と出会う前も。テント職人だったなんていうのはわざわざ書いてませんからね、だからここで初めてパウロがそういう仕事を持ってたんだっていうんですけども、ここでね、今晩聞いていただきたいのは、パウロがここでこのパウロとプリス、あ、ごめんなさい、アキラとプリスキラっていうこの夫妻とどういう交わりをしたかっていうとですね、ここでまあね、日々祈りながら一緒に過ごしましたとか、ここで本当に御言葉によってその神様の恵みを分かち合いましたとかっていうようなことは、このところでは言われてないんです。これは後でね、この、プリスキラとアキラっていうのは、まあ一緒に伝道の旅を共にするなんていうのが出てきますから、まあここだけで言うのは本当は違うのかもしれないんですけど、でもここで何をしてたかっていうと、仕事を一緒にしてるんです。ね。一緒にする仕事を一緒にする仲間の中に、そのイエス様を信じる者が与えられている。だから、それこそ自分の生活の場、まあ、パウロの生活の場に、このアキラとプリスキラという、その夫妻との出会いが与えられている。ここに、パウロが、さっきも言ったね、そう、恐れるな、語り続けよ。黙っているな。私があなたと共にいるっていう、この言葉を聞いているっていうことをここにも思うんです。この私があなたと共にいるって。この、アキラとプリスキラと一緒にテントを作ってる。実際にテントを作ったのか何か、まあ職業が一緒で一緒に仕事してるって言うんですから、まあテントを作ったんでしょうね。その天幕を作り、まあそこにはまあカーテンとかそういうものなんかも作ったんだと思うんですけれども、そういうものを作るところで、このアキラとプリスキラと一緒にあるということの中に、その、どういうんですかね。やっぱり教会の言葉で言えば、交わりの中に、ああ、イエス様はこうやって一緒にあるんだっていうことを受け止めている。だからね、 この私たちがイエス様と共にあるっていうことをいうふうに言ったときに、あるいはイエス様はこうやって、私があなたと共にいるっていうのをパウロがどこで聞いたかっていうと、このアキラとプリスキラと一緒に過ごす中でもですね、この私があなたと共にいるっていうことを実体験したんだと思うんですよ。実際にもうパウロは他の弟子たちのようにね、かつてのイエス様の弟子たちのようにイエス様と一緒に過ごしたという、そういうその肉体的な一緒にね、同じ釜の飯を食い一緒に労苦を共にしたなんていう経験は実際ないし、まあイエス様は十字架につけられた時だってまあ眺めた一人の中にパウロいたかもしれないけれども、まあでもせいぜいその程度の関わりですよ。ステファノっていう人が殉教した時は、まあ確かにその殉教したのを目の前にしてますけれども、でもイエス様とそうやって実際に共に生活をするという経験はパウロにはありませんでした。でも、ここで私があなたと共にいるというイエス様の言葉をどこで聞いているのか、これが、このアキラとプリスキラというこの夫婦との親しい交わりの中に、そのイエス様が共にいてくださるということを彼は経験しているし、あるいはさっきから言っているように、このコリントの町の人たちがパウロの言葉を聞き信じて、そして洗礼を受けていく、そういうふうな中に、このああイエス様が共にいてくださるんだということを知っていく。でこれはパウロがそうだったって話じゃないんです。実に私たち教会が経験していることなんです。私たちがイエス様をどこで信じるのか、どこでイエス様が一緒にいてくださるっていうことを私たちは体験するのか信じるのか、それは教会の出来事だということです。実にこの、パウロがこのコリントのでね、洗礼を受けるもの、洗礼、多くの人たちが洗礼を受けてその信じるようになった、その洗礼を受けてその共にイエス様を信じる者となった、その交わりの中にイエス様は共にあるんだというふうに思ったし、そしてそこでこのイエス様の言葉をもう一つ聞くわけです。この町には私の民が大勢いる。あ、この洗礼を受けた人はイエス様がこの人が私の民だっておっしゃってくださる人なんだっていうふうに聞いたということです。そしてそれは今できたこの自分のね、パウロが伝える言葉を聞いて信じて、その交わりの中に入ったという人だけでなくて、さらにそこでイエス様のこの言葉を聞いている、今こうしてできた交わりのその外にも、これから加えられるものがあるはずだ。いや、イエス様がこの町には私の民が大勢いるっていう、その眼差しを持って、そうやって私たちと共にいてくださるんだっていうふうに、信じてパウロはそこにその交わりの中で過ごすことができたっていうことです。だからここにやっぱり教会を形作るイエス様の眼差し、教会を立てていくイエス様の思いをパウロは実に教会の中で受け取ったっていうふうに聞いてもよいかなと僕は思うんですね。だから私たちは私たちの教会の思いをね、ここに受け止めてよいし、教会っていうのは恐れるな、語り続けよ、黙っているな、そういうふうにイエス様からその御言葉を託されているのは教会なんです。そしてこの町には私の民が大勢いるからだっていう眼差しを、この町にあって、私たちであればこの和歌山教会、この和歌山の町にあって、この町には私の民が大勢いるからだっていうふうに託されてるし、そういう風に語られているんだって。やっぱりそのことに、私たちはいきなり全世界を神様の民とします、あるいはこの日本中を神の民としますっていうことはできないかもしれないけれども、この町、あなたの住んでいる町は、私の民が大勢いるんだ、という風に私たちは受け止め聞いても良いと思うし、実に教会はそういう仕方で伝道してきました。世界に教会が一つでない理由はここにあると思うんです。この街ってのは大事にするんです。私たちの和歌山教会、これが頭に和歌山ってちゃんとつけてるって大事だと思うんです。いや、これ、まあね、よその名前にあれこれ言っちゃいけないけれども、例えばここがキリストの愛の教会っていうようなね、そういう名前つけてる、まあそういう教会もありますから、それはそれでいいんだけれども、でも、多くの街の教会が、多くの教会がそこに街の名前をつけます。 ここはだから和歌山市の 和歌山教会、和歌山の教会、この町を本当に、この町にイエス様がね、私の民が大勢いるからだっていう眼差しを持ってくださっているっていうことを、その町の教会の名前として受け止めるの大事。僕が前いた教会は泉高森教会って言いましたけれども、これ泉区の高森って番地にあるから泉高森教会って言ったら、ね、本当はもう仙台の北の外れ、まあ、仙台の泉区だから泉区教会でもよかったんですけどね、さらに細かく泉高森教会って言ってね、まあ、実に、まあ、そういうふうにやっぱりそう町の名前をつける、やっぱりそういうふうなことをやっぱり教会は生きてきた、大事にしてきたっていうね。それは実はこの町には私の民が大勢いるからだっていうことを教会は大事にしたし、そしてそれは祈りを具体的にしてきたということです。決してどこか遠くの見知らぬ人がこう救い主に出会いますように、救われますように、まあもちろんそういうね、世界が救われますようにという祈りを欠かさないということもさることながら、今目の前にある人を救いたい、これが具体的な信仰です。目に見える信仰です。形のある信仰です。私たちもそういう人たちとの出会いの中に、私たちはこの信仰を与えられてきたんです。私たちがいきなり教会に飛び込んできたっていうことだってもちろんね、中にはあります。それだっていいんですけれども、でも皆さんの多くが誰かとの出会いの中で教会に導かれてきたっていうことがあるだろうし、あるいは直接その人がね、声かけてくれたということでないかもしれないけれども、誰かの祈りの中で皆さんが教会に加えられたっていうことは起こっている。だからこれがね、目に見える信仰だっていうことなんです。私たちの信仰っていうのは、そういうふうな目に見える信仰、体を持った信仰なんです。目に見える交わりを神様は与えてくださったし、それが教会を形作ってきた。だから私たちに、この私たちの教会に、この和歌山教会っていう、この和歌山っていう名前が与えられているっていうことは、本当にこのイエス様の言葉をその字で言ってる、この町には私の民が大勢いるからだっていう、そのイエス様の思いを私たちが共にしているということです。だからこの教会の名前っていうのはね、本当に大事なことなんだと思うんですよね。だから大事にしたいと僕は思うんです。だからこの私たちが和歌山教会ですっていうふうに言えるっていうことの中には、実にそのイエス様のね、この眼差しがある、この町には私の民が大勢いるからだっていうことを私たちは受け入れ、いや私たちはそういう眼差しの中で今この教会に加えられているんだっていうことをここで聞いてもいいし、そしてまた今やこの教会に加わるものとして、この教会が恐れるな、語り続けよ、黙っているな、そういうイエス様のご命令っていうふうに言ったらいいでしょうか。あるいはイエス様がそういうふうになすんだって、この教会を通して決断してくださっている、この教会の技として覚えてくださっている、それがこの私たちに、が今教会に、あるということ、その教会にある姿なんだということをね、このイエス様の、一言を聞きながらこう思わされる。ここに私たちの教会がある。コリントの教会の話ではありません、私たちのこの教会がある、私たちのこの町の姿がある。その町とは何か、この町には私の民が大勢いるからだとイエス様の眼差しがある、そういう町の中に私たちの信仰の歩みがある。だから私たちはこの教会にあって信仰の交わりを大事にしたいというふうに願うし、あるいはこの教会が本当に祝されているということを喜びたいし、またこの教会に、救われるものが加えられる、その喜びを本当に深く喜びたいし、そしてまたいよいよ伝道に励む教会とされたい、その祈りをまた共にしていきたいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、イエス様の励ましの言葉、いや、イエス様の教会を立ててくださる言葉を今晩ここに与えられました。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、その励ましの中で教会は立ちます。そしてこの町には私の民が大勢いるからだ、このイエス様の眼差しの中で私たちは伝道に励むことができます。 あるいは教会の交わりを大事にすることができます。イエス様は共にいてくださる教会として、そしてイエス様がその皆を、神様あなたの救いの恵みを、十字架の血潮による贖いを述べ伝えたいのだとおっしゃってくださる、その思いに私たちの祈りを合わせていくことができます。私たちもそのような思いと祈りの中で教会に加えられたからです。どうぞ神様、教会の技を祝してください。私たちが本当に主にある豊かな交わりを形作ることができますように。今晩この後主の聖餐の交わりに入れられます。この交わりは私たちだけで収まるものではありません。今ここに加えようとしている者たちが、神様あなたはまだ数えておられます。いや、イエス様がそのように望み見ておられます。そのイエス様の眼差しをどうぞ私たち共にする教会でありますように。どうぞ教会の歩みを祝してください。小さくしないでください。イエス様の眼差しの大きさにどうぞ私たちを立ち返らせてください。そしてあなたの栄光を、神様あなたの栄光をそのようにして仰いでいく私たちとされますように。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。